初めての株式。リスナーの皆さん、こんにちは、飯村美希です。今日も頑張っていきましょう。先生はこの方です。財産ネット企業調査部長藤本信之さんです。
毎度相場の福の神こと藤本でございます、はい、前回の飯村銘柄でプラスになってる銘柄ありましたよね、
はい、あります。あの買った時からプラス 12% ぐらいに今なってます、
うん、1回下がってからもう奇跡の復活、
奇跡の大復活ですよ。なんか100円ぐらい動いたんじゃないですか多分。
なるほど、
はい、
でどうします。
え、どうしますってどういうことですか。
ここから、
こっから、
うん、なんか悪魔のディレクターが先ほど支えてましたが、
いや、そうなんですよ。なんかリブっちゃいない、リブっちゃいないみたいな。
やっぱ番組的にはですね、やっぱりこれ打って、はい、1回確定してまた次の銘柄を探すというのをやっぱり取った方がいいかなと。
え、
なんていうことを悪魔のディレクターが言ってましたよ。
え、これじゃあ何、場中にやっちゃいますか。
やっちゃいましょう。
え、ちょっと待って、じゃあ、
はい、
今アライドアーキテクツ私598円で買ったんですけれど、はいはい、今665円。
お、すごいじゃないですか。
え、じゃあ私これ、え、これ現物売りって押せばいいですか。
はいはい、
やるの、
はい、
ちょっと待って、え、これ確認って押したらもうなるのかな。
はいはい
はい、あ、じゃあ押しますよ、
はい、
確認、初めて、はい、初めて発注、
はい、
はできた、できましたよ。
いくら出ました。
え、これなんか、え、どうやって見るんだろう。あ、これかな、当日約じゃ、うん、売れました、はい、666円で売れました。
とするといくらで買ったんですか。
598円です。
そういうことは68円に売ったっていう。
すごい、1800円。
まあ手数料がそこから当てられますからね。だけど大体近い方金額儲かってんじゃないですか。
いや、でもこれだから手元に6500円ぐらいが入ったってことですよね。
まあ実際はそこから税金が 20% 引かれたり手数料が引かれたりするので、大体後で手取りを、計算すると分かるという感じですね、うん、
なるほど。
なんとトレーダーデビューで初リグイと、おめでとうございます。
ありがとうございます。いや、でもなんかそんな、え、私放送中に載せられただけじゃないですかこれ。
まあそんなことないですね。はい、
うわ、すごい恐ろしいこの現場。
はい
はい、あ、じゃあ、まあ、はい、番組続けさせていただきます、はい、この番組はですね、株式投資について気にはなっているけれど始め方がわからない、そんなマーケット超初心者でも楽しく学べる株式投資のいろはを毎回レッスン形式でお届けしております。それでは初めてだらけの15分、レッツゴー。初めての株式、この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りします。株式レッスン1、2、3。さあ、先ほどご紹介させていただきました銘柄は、私が選んだ私による銘柄ですので、実際の投資判断は皆さんご自身でどうぞお願いをいたします。
はい、
それでは藤本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、うん、テクニカル分析その2です。あの、先週からテクニカル分析の内容に入っておりまして、うんうん、皆さんにもぜひチャートを見ながら聞いていただきたいので、うん、あの、ぜひ番組ブログの方にお越しください。そちらにチャートが出ておりますので、そちらを見ながらお聞きいただければと思います。使用しているのはストックウェザー提供のアイチャートです。
で、前回の復習なんですけど、はい、まあ、移動平均線っていう話をしたんですけど、藤本が一番注目している移動平均線の設定日付っていうのは何日でした？一個だけ。
ああ、一番気にしてるやつは、うん、あの、25日のやつですね。
そうですね。これやっぱ25日っていうのが、やっぱり注目ポイントかなと。
はい、い
や、なぜならば、一番多くの人が僕見てるんじゃないかなっていう気がするので、うん、まあ、中長期的なトレンドを見るにはですね、25で見るっていうのが僕は一ついいかなと思いますね。はい、で、今回はテクニカル分析、その2についてお話しさせていただくんですけど、はい、株価チャート、普通のですね、うん、まあ、日本で大体見るチャートというのを見ると、赤とか青とかでですね、まあ、四角いなんか箱があって、それに線があるやつが連なってるっていう形なんですけど、
ね、味噌田楽みたいなやつですよね。
そうそうそうそうそうそう、はい、味噌田楽、なるほど。
そっくりですよね、美味しそうだなと思います。はい、はいはい、
なるほど。まあ、あれロウソク足って言うんですよね。
ロウソクなんですよね。
はいはいはいはい、
つまりあれって何なんですか。うん、なんか終値がなんか数字で書いてあるわけじゃないじゃないですか。
うん、そうなんですよ。これロウソク足って書き方っていうのがありまして、はい、どういうことかというと、始まり終値と終わり値と高値安値っていうですね、
は
い、
い
わゆる4本値という概念なんですね。 株価にはその日の1日で値動きするじゃないですか。はい、一番最初の値段が始まり値です、うんはい。で、3時の引けた時の値段が終わり値です、うん。で、その日の高値と安値がありますよね。
あ、伸びてるやつって飾りじゃないんですね。ちゃんと意味があるんですね。
そうです。あの伸びてるビヨーンという線は、はい、高値と安値なんですよ。安い方が安値、
はい、
で上の方が高値、うん、で始まり値と終わり値がその箱なんですよ、
はい、
だから始まり値から終わり値が上がってる場合が赤色、
うんうん、
で始まり値から終わり値が下がってる場合が青色、この箱でまず作りまして、そこに高値と安値を線で表示すると。
じゃあ一日でこれだけ値動きがあったよっていうのはこの紐の方、
うん、そうです、口の方、
はい、
要はイメージとしては四角いあれに突き刺さってるっていう感じですよね、
はい、
口が、
はい、
この口の部分が高値と安値です。
あ、そう。
で実体の部分と言われるんですけど、これがはじ、はい、こんにゃくの部分ですよね、
はい、
これが始め値と終わり値です。
あ、じゃあこれ見るだけでしっかりわかるわけなんですね。
一、うん、日の値動きが結局上がって終わったのか下がって終わったのか、例えば途中で高値をつけちゃったのかというのもですね、うんうんうん、このローソク足っていうのを見るとですね、まあ、一目瞭然わかるように。
いや、なんか、この表の、うん、なんて言うんですか、うん、動き方ぐらいしか見てこなかったんですけど、うん、これ1個でそんな情報量が詰まってるんですね。
そうなんですよ。だから、赤い線ばっかしが続いてる時っていうのは、うん、場中にですね、まあ、連続的に注文が、例えば、日足っていうやつは、はい、その1日の始まりに高値終わりに休んで、一つの、ろうそくができるんですね、はい。口みたいなやつができるんですけど、うん、で、翌日なっていく、それ翌日なっていくっていうので、口が合っていくんですけど、これが赤いのが続いてる時っていうのは、うん、場中断続的に買い注文が入ってるよというのを示してるんですね、
うん、
逆に青いやつばっかしの時は場中はずっと売られてると、うん、要は終わり値の方がずっと安いわけですから、うん、場中ダラダラダラダラ売りが出てるよと。で、ヒゲがあるやつっていうのは、妙にですね、そこに高値がつけたり、安値がつけたりしているものという形なので、うん、このローソク足の値動き、組み合わせによってですね、実はいろんな相場が分かってくる。例えば、下ヒゲっていう形でですね、安値局面、全体、その銘柄のローソク足がどんどん下がっている状態、うん、まあ、移動平均線も下がってて、下降トレンドで、底値でですね、例えば下ヒゲの長いですね、一回下がるんだけど、陽線で終わったと。
はい、
引けたら高くな、始まりのより高くなってたと。いう場合はですね、目先のですね、底を打った可能性があるというふうに見るんですよ。要は一回下に下がったんだけど、引けにかけてですね、戻れたということで、うん、まあこれで下落トレンドがもしかしたら終わったんじゃないか。逆に言うと高値局面で、上冷えの長い、一回高値をつけたんだけど、最後引けでは売られてしまって陰線になっちゃったと。上冷えの長い陰線というのが出ると、これは上昇トレンドが終わったんじゃないか。という形でですね、まあそういうローソク足の見方というのはですね、あと組み合わせによってもですね、例えば窓を開けるっていう形で、よく言われるのが、
はいはい、
何かというと、前日の終わり値から、翌日の始まり値、
うん、
これがですね、大きく値段が動いてしまった場合、うん、この線が飛んでるじゃないですか。
はいはい、
実態が、
はい、
だからこれが窓なんですよ。
間が空いてる
っていう、間が空いてるっていうことなんですよ。
なんだ、そうやって見るとすごく面白いですね。
そうなんですよ。これが、例えば窓が3つ開くと、三空って言われるんですね。うん、空というのが窓、開いて開くっていう字なので、はいはい、これが開いてると、さすがにその辺りで天井をつけるんじゃないかっていうので、三、うん、空に買いなしっていうこともありますし、逆に三空つけるようなやつは、さらに強いという言い方もあるので、まあ、なんとでもですね、公爵なので、あるんですけど、このローソク足を見るっていうのは一つですね、見方は覚えておいた方がいいかなと、
はい、
特に実体とヒゲの関係ですよね、
うんうんうん
うん、
じゃあろうそくの形をしっかり、うん、見極めるっていうのが一つ見方としてあるわけですね、
う
ん
うん、そうですね、
はい、ありがとうございました。それではここでお知らせです。株式投資に興味があるけどとっつきにくくて様子見している方、投資を始めてみたけど勉強不足を感じている方、そんな方にぴったりのサービスが株式会社アルクが提供する会員制オンライン動画コンテンツ価値株塾です。プレミアム会員なら最新の投資家育成カリキュラムに沿って当番組パーソナリティ藤本信之さんが講師を務めるオンライン動画をお好きな時に閲覧できます。 さらに、藤本さんが監修するメールマガジンを毎週お届け。その他、月1回実施予定の藤本信之勉強会への参加も可能です。価値株塾プレミアム会員の会費は月額固定で税込み3万円。詳しくは番組ウェブサイト右の価値株塾バナー広告をクリック。または03-6825-5655。03-6825-5655。株式会社アルクまでお問い合わせください。お電話は平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。なお、価値株塾を運営する株式会社アルクは、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸付行為は行っておりません。
初めての株式。
さあ、ということで質問が来ました。はい、ラジオネーム、うさぎ隊長さんからです。S級って何と聞かれるとうまく説明できません。メジャー S 級との違いは何もはっきりわかりません。教科書的に説明できても普段が現物ばかりの取引なので前日の株が乱高下することしか経験がありません。実際はどんな取引をしている人に影響して資金はどうなるのか知識をくださいということなんですが、質問内容が難しすぎてびっくりしたんですけれども、藤本さん、こちらの、ご質問にお答えいただけますでしょうか。
まあ、S 級というのは、はい、特別生産指数の算出日という形なんですが、これ何かというと先物ってあるじゃないですか。日経平均先物とか、は
い、
日経平均オプションとか、はい、で、先物っていうのは3ヶ月ごとにあるんですよ。3、6、9、12か、はい、現月っていうのがあるので、だから3ヶ月に1回来るっていうのが第2金曜日ですね、はい、の寄り付き値、これを日経平均全部集めてきたので最後生産されちゃうんですよ、
うん、
例えば先物買いましたっていう値段で、うん、最後それが生産されるのが S 級まで持ってた場合は、はい、S 級値というので生産されちゃうと、
うんうんうん、
これは第2金曜日の225銘柄の日経平均の始まり値だけを集めてきて、でその値段で計算されるんですよ。
うん、
で、メジャーと、メジャーでないやつっていうのは、はい、オプション取引っていうのは毎月あるので、うん、先物は3ヶ月ごとですから、はい、3、6、9、12の第2金曜日っていうのが、まあ、S 級算出日なんですけど、うん、これがメジャー S 級です。だからそれ以外の月は、マイナー S 級って言われてるんですね。これ何が影響するかというと、まあ、ここでですね、まあ、先物をやってる人がそこで終わっちゃうっていう形なので、はい、まあ、これで、まあ、乱高下っていうか、この S 級値がいくらぐらいになりたいかというところが、うん、まあそこに皆さんの思惑が出てくるので、うん、その前日とかその当日に動いちゃうということなんですね。
うん、
で、これは例えば先物が割高であればですね、まあ最低取引っていう形で現物買いの先物売り、
うん、
これをするとまあ儲かるんですよね。
うん、
それを S 級で手締まっちゃうと。
はい。
先物は S 級値で終わりますし、現物はそこで例えば売っちゃえば。これでこのポジションがなくなっちゃう、うん、もうほとんど何のことかわからない状態ですね。これは難しいということで、まあざっくりと言うと難しいということが分かったらいいと思います。
はい、はい、うさぎ隊長さん、分かりましたでしょうか。私は分からなかったんですが、ぜひ皆さんからもお待ちしておりますので、どしどし送ってください。お待ちしています。さて、ここまでとなります。ここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。たくさんの初めてが
分かるようになる15分間、
来週もお楽しみに。初めての株式、この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りしました。